聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどんます.nt へようこそ。今日は2026年4月14日に発表された22本の論文を紹介します。1本目はアレックス・シュベツさんによるオーダー3パイフォーミュラスアパリー・ライク・カーネル&クラウセン・ファンクトリアリティ・フォー・コンサバティブ・マトリックス・フィールズです。本校ではラズラの研究で得られたアペリ定数やカタラン定数などの公式を保守行列上という枠組みで解釈しています。まず三好の多項式再起が公表されていることを示し、その再起が1回の角に分解できるかを問い直しました。オレ代数を用いた因数分解基準により各三好再起は1回角のシフトされた積分リフトであることを証明しました。角はアペリ様列、ロン数列、そしてガウス平方の係数列の長期化学的変形から構成されています。さらにガウス保守行列上の正方ゲージ行列を構築し、対称平方鑑定と引き戻しひねり操作が角を生成することを示しました。これにより保守行列上の微分成分がアペリ様角の再起を生み出すことがわかります。またベレー引き戻しにより鈍角が得られることを示し、一般的な引き戻しひねり鑑定小定理を証明しました。2本目は笹ノバコビッチさんによる A コメントオンザエクアチオン N 簡単符イコール A の1簡単符点 SA の T 簡単符です。中心的な問題は変数が生成数であるとき方程式 A 簡単符プラス B 簡単符イコール C 簡単符が有限個しか解を持たないかどうかです。まずすべて偶数の場合、各二重階乗は偶数の積であり、方程式は自動的に成り立つため無限に単純解が存在します。次に A が奇数で B と C が偶数の場合、単純解は生じません。著者らは明示的 ABC 仮説を利用し、隣接整数の積の最大素数因子を制御することで非対化解が有限個であることを証明しました。具体的には2つの補題により最大素数因子が指数的に増大することを示し、ストリング近似を用いて不等式を導出しました。第一の定理では A、B、C が全て偶数の場合に明示的 ABC 仮説が非対化解を有限に限定することを示し、第二の定理では A が奇数で B が偶数の場合に C に素数因子がない場合とある場合でそれぞれ非対化解が有限であることを示しました。3本目はバリンダー・S・バンウェイトさんによる A フォーマルプルーフオブザ・ラマヌジャン・ナジェル・テオアム・イン・リーン4です。この論文ではリーン4とマスライブラリを使ってラマヌジャン・ナゲル定理を完全に機械検証しました。定理は X の2乗プラス7イコール 2N 乗の整数解が1、3、マイナス1、3、3、4、マイナス3、4、5、5マイナス5、5、11、7、マイナス11、7、181、15、マイナス181、15の10組だけであることを示します。証明は、9、平方根7の整数間を構築し、その判別式が7です。クラス数が1です。単位群がプラスマイナス1だけです。さらに、因数分解と符号議論、二項定理の展開、42での剰余計算、そしてピーアディック評価を用いて各剰余類が最大で一つの解しか持たないことを示します。この形式化は整数間の扱いに関するインフラを整備し、型クラス推論やインスタンスの重複といった技術的障壁を克服しました。また人工知能がタクティックの提案や証明修正を支援し、試行錯誤の時間を大幅に短縮しました。 4本目はペンガオさんとリャンイザオさんによるローモーメンツオブランダムマルチプリカティブファンクションズツイステッドバイフーリエコエフィシエンツオブモジュラーフォームズです。この論文ではある固定されたホロモルフィックヘッケ固有形式のフーリエ係数と2種類のランダム情報関数を掛け合わせた和の低いモーメントを調べています。まずステーナー素数モデルでは各素数に対して単位円上の一様独立な点を与え、レダマーチャー模型では平方自由整数に限定し各素数にプラスマイナス1を割り当てます。対象は SX で N が X 以下の整数について F のフーリエ係数とグラムの N での値を掛け合わせた和です。 SX の絶対値の Q 次乗りの期待値を調べ、 Q は0と1の間の実数です。ハーパーは以前に乱数情報関数の部分和の Q 次モーメントが対数 X の Q の次乗を2で割ったものに比例すると示しました。5本目はマス NT からのクロス投稿でプージャテオティアさんによるザナンバーオブソリューションズトゥアックスプラスバイプラス CZ イコール N4 フィボナッチ&ルーカストリプレッツです。この論文ではフィボナッチ数やルーカス数の連続した3つの係数を持つ線形ディオファントス方程式や X プラス BY プラス CZ イコール N の非不整数解の個数を正確に数える公式を示しています。従来は2変数の場合に閉じた形が知られていましたが、3変数になるとビナーの方法では床関数の和が残り評価が難しくなっていました。著者はカッシーニの高等式を利用してフィボナッチ系では必要な逆元と乗与を簡単に求め和を解消した結果、 I と N のみからなる明示的な式を得ました。例えば I イコール4、N イコール100の時7178通りの解が存在することが確認できます。ルーカス系では I を4で割った余りごとに乗与の振る舞いを区別し、同様に和を単純化しました。 I イコール5、 N イコール200の例では簡潔な式で1245通りの解が得られました。6本目はマス NT からのクロス投稿でジェイ・ジンソンさんによるアノートオンスモールシータリフトです。この論文では元数対乗の重要な対象対である偶数次まさこう交互対とユニタリ対に対する小さなシータリフトを構築する方法を示しています。著者はまず対象対の設定とメタップリック被覆を復習し、ある滑らかな不可逆表現に対して米油表現と掛け合わせセスキ線形形式を定義します。この形式の積分が収束すると根を除去して小を得ることで対照対の一方の群の自然な作用を持つ非対化な形式が得られます。この手法は理の予想に由来し、セスキ線形形式が正であれば完成形がユニタリ表現となりホーディオリティが実現するとされます。著者は多重度一定オサムとラリスの結果を組み合わせ、小が一つの不可逆小を持つことを証明し、小が大きなシータリフトの一部であることを示します。さらにシーソーズとシーゲル準備部分群を用いて誘導表現から米油表現へ準同型写像を構築し、その像が小さなシータリフトであることを確認します。7本目はショーチェンさんとカイホアンさんによるリマークスオンブラウアーマニンオブストラクションフォー WEIL レストリクションズです。この論文では数論対乗の滑らかな順射エータ様体に対するウェール制限のブラウアーマンイン障害を調べています。著者らは可感化基本群が単位である場合、元の多様体のブラウアーマンイン集合とそのウェール制限の集合が一致することを示しました。さらに滑らかな射影多様体で可感化基本群がトーションフリーであるときは代数的ブラウアーマンイン集合も同様に一致することを証明しました。これらの結果はコーリオット・スリーンとポーネンが提起したウェール制限を取った多様体と元の多様体でブラウアーマンイン障害の有無が同じかという疑問に対し、広い範囲の多様体で肯定的に答えを与えています。手法としてはオッシャルセルレスペクトル列を用いてコホロジー群を関連付け、 可感化基本群の単位性から必要なセクションを構築しました。8本目はマス NT からのクロス投稿で、ジャン・ギリベルタさん、フローレンス・ギリベルタさん、ガブリエレ・ラニエリさんによるオン・ザ・シェバレーベース・ナンバー・オブ・ア・フィールドです。この論文では正標数を持つ体系に対してシェバレーベース数と呼ばれる生成数の新しい上下限を示しています。まず K の最大アーベル部分拡大 K の AB 乗を考え、 K で P 継ぎ方にある要素が K の AB 乗で P 継ぎ方になるような最小の整数 N を定めます。この N は混合の個数 W、K、動体 F、K、および W、K、終わる最大の元数 P を使って N、K、イコール P のニューの P、W、K、乗 W、K、F、K という形で表されます。特に K が全未であれば N、K は2のべきだけで構成され、サイクロトミック体では混合の個数の倍数が必ずシェバレーベース数になることがわかります。9本目は金民参さんによるコンジェクチュラルデコンポジションオブシンメトリックパワーズオブオートモフィックレプレゼンテーションズフォー GL N です。この論文では GL の N 次元一般線形群に対するカスピダル自動表現 π の対象 M 乗を調べ、どれだけのカスピダル部分が現れるかを数え上げる方法を示します。まず対象形状が自動的にカスピダルであることを仮定し、 K がメートルまで成り立つとき、対象 M 乗に現れるカスピダル部分の個数は N とメートルだけに依存する上限を持つことを証明します。この上限は対象上と外部上の関係を結ぶシュール多項式同一性と中央点でのレーニンセルツァー L 関数の極を利用して導かれます。さらに対象 M 乗がカスピダルでなくても非カスピダル部分の次数を木に似た上限が得られることを示します。実例としてアイコサヘドラル代表を用いた場合や3次元普遍代表を考えると、上限が実際に達成されることが確認されます。総じてこの研究は対象上の内部構造を理解し、ラングランズ予想に関する新たな手がかりを提供します。10本目はベノワ・クロイトさんによる BT ソリューションズオブオルモストゴロムイクエーションズです。この論文では3つの隣接項で構成されるほぼゴロン方程式を調べ、暗黙的再帰 A の A の N プラス A の N たす1プラス A の N たす2を入力として N を返すことを示します。著者は貪欲回とは別に平方根 2-1 の斜率を持つ不均質B と T 列を発見し、同じ再帰を満たし B と T 列の中で唯一の回ですと証明しました。さらに見え入れ子方程式では連続したシフトの家族が存在し、シフトが平方根 2-1 の区間に入ると解が得られると示されました。奇数の完全平方数では同一性が成立し、偶数の場合は失敗することが確認されました。証明にはオストロースキー表記、スタルミアン語、三距離定理、ウォルナットという自動定理証明器が利用されました。リスナーの皆さん、数学の世界ではこうした暗黙的関係がどんどん明らかになると驚きと発見が続きますよね。11本目はマス NT からのクロス投稿で、ミンギョキムさんによるレギュラーターナリー SUMS オブジェネラリズドポリグナルナンバーズです。この研究では整数グラムは3以上とし、一般化多角係数 P の G、M は G2 で M の次乗をかけ、G4 でメートルをかけたものを2で割った数として定義されます。参考型として3つのこうした数を整数係数で足し合わせたものを調べ、参考型が規則的であるとは、すべての局所的に表現可能な非不整数を実際に表せることを意味します。著者らはこの規則性を二次合子と倍数の枠組みで捉え、完全二次多項式と密な正規性との対応を示しました。さらにワトソン変換を用いて倍数の動態を縮小し、表現できる小さな整数を増やす手法を構築。これにより動態の上限が得られ、K 結果としてグラムがある定数 M を超えると規則的な参考型は存在しないことを証明しました。したがって規則的な参考形を持つグラムの値は有限個であるという完全な有限性が示されたのです。12本目はアンドラス・ビロさんによるローカルスクエア・ミーン・イン・ザ・ハイパーボリック・サークル・プロブレム&SUMS ・オブ・サリエ・ SUMS です。この論文では有限体積フッシアン群に対するハイパーボリック円問題を扱います。上半平面の点 Z と半径 R を取り、固定点 W の軌道点が半径 R の双極円内に何個あるかを数える問題です。セルゲブの古典的推定では誤差項が R の2分の1べきに制限され、これまでの群で改善されていませんでした。著者は以前、誤差項の局所2乗平均が点ごとの上限より小さいことを示しました。今回の研究では、サリエイワに関する推測的推定を仮定すると、局所2乗平均の指数をさらに下げることができます。その推測は滑らかな重み付き輪を片義数 C で取り、サリエイワの和が T の2分の1プラスイプシロンべきに制限されるというものです。主張はクラス数公式を利用して二次形式のペアのクラス数を明示的に表し、従来の粗い上限を置き換えることにあります。ポアンカール変換を行うと、残りの和はサリエイワを含み推測が必要な打ち消しを提供します。13本目はスコット・デューク・コミナーズさんによる A フィックスとプライムクライテリオン4レシプローカルズインミッシングディジットセッツです。この論文では固定素数を用いた欠損桁集合に属する逆数の分母の P アディカル評価に上限を設ける方法を示しています。具体的には分母が固定素数と互いにそな部分を取り除くと、情報順序の根に関する項が P アディカル評価を上から制御できると論じています。この結果を列固有の増長予測と組み合わせると、逆数列の分母が根に対する項を上回る場合、欠損桁集合に入る逆数は有限個に限られるという判定基準が得られます。応用例として階乗、スーパー階乗、フィボナッチ数の積、P の形状マイナス1の積などが挙げられ、カントール集合に対しては具体的に2分の1や6分の1のみが条件を満たすことが示されています。ただしプライマリルや中心二項係数のように分母の P アディカル評価が十分に増大しない列はこの手法では扱えず、将来は素数を指数に応じて変える方法や因数分解情報を追加することで拡張できると述べられています。14本目はマス NT からのクロス投稿で、カリアン・バナージーさん、カリアン・チャクラボーティさん、アジズル・ホクさんによるブランチド・カバーズ・オブ・ P の一乗&ディビジビリティ・イン・クラスグループです。この論文は、数論におけるクラス群の構造を明らかにするために、代数幾何学的手法を用いて、特定の順序を持つ要素を生成する方法を示します。著者らは、N 多項曲線のヤコビアンにあるトーション徐行を取り、適切な数対乗の整数モデルに展開し、一般遷移に制限した際に比例のトーション要素が得られることを示しました。従来の研究ではアグボリャとパッパス、ギリバートとレビンがトーションセンタバをクラス群へ引き戻す手法を提案しましたが、今回の研究は遮影直線の分岐被覆に拡張しています。被覆 C から P1 へ数対乗で定義し、整数モデル C から B へ構成。規定の一般点での遷移は整数間を持つ滑らかな曲線。トーション徐行総空間に拡張し、特殊遷移に制限すると、対応する数帯のクラス群にトーション要素が残ります。15本目は、マス NT からのクロス投稿で、アレクサンドル・ギッタさん、ドゥルブ・グプタさん、マクシミリアン・コルテさんによるザ・ソルバビリティ・オブ・ザ・インバース・ボルケーノ・プロブレム・オーバー・ノン・プライム・フィニテ・フィールズです。この研究では、P は素数である有限体 F の P の形のり上の通常楕円曲線間の等しいイソグニーズにより構成されるグラフ G を対象にしています。コーヘルが示したように、G の連結成分は、 火山グラフと呼ばれる美しい構造を持っています。バンブリーキャンパーナパズキは与えられた火山グラフ部位が F の P の K のり上の G の連結成分として現れるかという逆火山問題を調査しました。彼らは F の P 上で完全に肯定的な答えを示し、 F の P の2乗上では特定の判例を報告しました。本校ではその成果を拡張し、 F の P の K のり上での逆火山問題の正確な枠組みを提示します。問題の可解性は V の深さ D と K の P のべき評価 R との関係によって決まります。 R が小さい場合、深さ D がある式1以下であれば解が存在し、逆に R が大きいと深さに制約が生じます。16本目はマスローからのクロス投稿で、友木三原さんによるオルモストフリーノンアーチャイムディンバナックスペース&リレーショントゥーラージカージナルスです。この論文では、ヒアーカメディアンのバナッハ空間に対して自由とほぼ自由という概念を導入し、奇数が強くコンパクトまたは弱くコンパクトな場合にほぼ自由が自由に落ちることを示しています。まず自由なバナッハ空間は正規化されたシュアダー規定を持つと定義され、ほぼ自由とは、ランクが空間のランクより小さい全ての平行が自由である性質です。主要な結果として、カッパがカッパ強くコンパクトであれば、ランクがカッパのバナッハ空間がほぼ自由ならば必ず自由となります。同様に、カッパが弱くコンパクトであれば、ほぼ自由が自由へと転換されることが証明されました。これらの証明は、アーベル群の古典的な議論をヒアーカメディアンの設定に適用させ、超大きな奇数がシュアダー規定の存在を制御することを示しています。研究は集合論と非アーカメディアン解析を結びつけ、バナッハ空間の構造に新たな洞察を提供しています。17本目は、マス RT からのクロス投稿で、クリストファー・ヘルビグさんとグエン・エヌフンさんによるキャラクター・バリューズ&コンダクターズ・オブロー・ランク・グラップス・オブライタイプです。この論文では、低階層 B 型群に対する複素数値不可逆文字の導入数を調べています。導入数とは文字のすべての値が属する塩分体の次数の最小値であり、これを最小化した整数を導入数と呼びます。著者らは一般線形群、特殊線形群、鈴木群の各々において任意の不可逆文字の導入数がその文字の値集合の中の一つの値で実現できることを証明しました。つまり、ある群元グラムが存在し、解 G の導入数が解の導入数と一致するという結果です。この発見は、フェイトの予想に対する一歩とみなされます。フェイトの予想は、文字の導入数がメートルであれば、群に順序 M の元が必ず存在すると述べています。今回の結果はそれよりも弱い形ですが、導入数が単一の値で実現できるという性質が予想の成立に寄与する可能性を示唆しています。主要な定理である定理 A は、核群族に対して詳細に証明されました。18本目は、mas.co からのクロス投稿で、ジアンチューさんによるカスプフォームディメンションズ、ラティスユニケネス、&LP シャープネスフォースフィアパッキングインディメンションズ 8&24 です。この論文では、玉のパッキングの線形計画法の境界が、E8 ラティスとリーチラティスのある2つの特別な次元8と24だけで鋭いことを示しています。まず数論の観点から、完全モジュラー群のカースフォームの次元が1以下でなければならないという制約を提示します。次に孔子理論の側面で、余剰なカースフォームが存在すると、対照的な線形計画の対偶に障害が生じると説明します。さらに強形馬理論の視点から、ナライン強形馬理論がモジュラーブートストラップの境界を満たすとき、線形計画法の鋭さと同等になると述べます。著者は、8と24の次元ではそれぞれ孔子が1位であり、極端なナライン理論が存在するため、3つの条件が同時に成り立つと主張します。 19本目はマス RT からのクロス投稿で、アーロン・スリッパーさんによるジョームツリゼーション・オブ・ザ・ SCHR ・バックスラッシュ・オーディンガー・モデル・フォー・ザ・ミニマル・レプレゼンテーション・オブ・アン・イーブン・オーサガナル・グループ・ザ・デ・ RHAM セッティングです。この論文では、偶数次元の二次形式空間の共形群に対する最小表現を扱います。著者は D モジュールの3種類のモデルを構築し、それらを比較します。まず、透過円錐 C のグロッテンベルク微分作用素代数 D の CUA のモジュールの範疇と C の滑らかな部分に結合されたカズダンローモン結合カテゴリ、さらに旗多様体 G と P の症状の調和変形 D モジュールの範疇との間に同置関係を示します。この同置性は D モジュールの構造を深く理解する手がかりとなります。次に著者は4次元フーリエ変換を構築し、透過円錐 C 上の D 代数が有限生成であることを幾何学的に証明します。さらに最小表現の準古典的アナロジーを明らかにし、理論の広がりを示します。20本目はマス RT からのクロス投稿で、アレクサンダー・ハゼルタインさんとチーヘンロさんによるアルゴリズム・オン・ザ・ピャセッツキ・インボルチオン・オン・ローカル・ラングランズ・パラメーターズ・オブ・クラシカル・グラッツです。この論文では古典的群に対するローカルラングランスパラメータのパイアセツキー反転を計算する具体的なアルゴリズムを提示しています。まず各パラメータを糖質成分に分解し、成分ごとに潜りにワルドシュタッカーアルゴリズム、良好奇数の場合カラナールミンゲズアルゴリズム、不良好奇数の場合を適用します。こうして得られたパラメータがパイアセツキー反転です。さらにこの手順はローカルアーサーパケットと ABV パケットの関係を示すために使われ、特に不良好奇数の場合には ABV パケットが単一であることを示し、理論的な結びつきを強化しています。まとめると、古典的群全体に対して統一的なアルゴリズムを提供し、幾何学的表現理論とパケット構造の橋をさらに伸ばしています。21本目はマス RT からのクロス投稿で、ニコラス・デュプレさんによるプロ P ワホリヘッケモデュルズインセミシンプルランク 1& シンギュラリティカテゴリーズです。この論文ではヒアーキメデス局所体 F 残差特性 P 上の群 GL2F、SL2F、PGL2F を対象にプロ P ワホリヘッケ間 H の G を定義し、その H の G モジュールのホモトピーカテゴリ法 H の G を調べました。ホベイが提案した5連線投射モデル構造を用いて、法 H の G と明示的に構成されたスキーム X の Q の特異点カテゴリシング X の Q、G を同型に結びつけています。特に G イコール GL2F の場合、ドット、エマートン G が導入したスキームに対し、4H の GL2 とシング X の Q、GL2 の同型が得られ、これによりグロスクローンのモッド P ラングランズ対応が回復されます。また SL2F と PGL2F では 4H の G を完全に記述し、GL2F の追加計算も行っています。最後は、マス RT からのクロス投稿で、アレクサンダー・ブラベルマンさんとデイビッド・カズダンさんによるアン・アナログ・オブ・アイレダッキブル・カスピダル・レプレゼンテーションズ・フォー・ザ・グループ PGL に、オーバー・アツ・ディメンショナル・ローカル・フィールドです。この論文では、ヒアーキメデー的局所体の奇数乗与特性を持つ二次元局所体上の PGL2 の代表的なカスピダル表現に関する二次元類似を研究しています。著者らは PGL2 に対して特殊表現という概念を導入しました。特殊表現は一字元ではなく、ボレル部分群への制限が不可逆であることを特徴とします。特殊表現は二次拡大体とガロア作用に対して不変でない文字を用いてコンパクト誘導で構成されます。ボレル部分群への制限は不可逆であることが証明され、一次元の場合とは異なり標準カスピダル表現とは同型ではありません。著者らは楕円表現という概念を導入し、可感部分群上の支援に基づいて定義します。 楕円表現は特殊表現と同値であることが示され、深さと二次拡大帯を分析することで分類が行われます。今日のエピソードでは、最小表現とそのシータリフトを通じて、ヒアーキメデスバナッハ空間の性質を探りました。さらに、自動車像表現とモジュラー形式の相互作用が、クラス群の構造にどのように影響を与えるかを議論しました。ご視聴ありがとうございました。